今日は、アーバナの WRFE のスタジオ、トムさん、そして、麦子は京都から、それから、リュウタさんもちゃんとつながっているか心配なんですが、リュウタさんはどこからでしょうか。リュウタさん、おはようございます。こんばんは。
はい。
はい、
ここでは、おはようございます。ですね。おはようございます。
はい。あ、リュウタさんのが、リュウタさんが、フローズンしたかな。リュウタさん、聞こえますか。
はい。
OK? あ、はい。リュウタさん、今、どこからですか。
今は、日本に帰ってきていて、埼玉にある実家からです。
あ、そうなんですか。埼玉というのは、皆さんよくご存知かもしれないけど、日本のどこにあるでしょうか。
埼玉ですね。東京の、はい、東京のすぐ北で、僕が今いるのは本当に東京の近く、
行っても。じゃあ、どうですか、帰ってこられて。なんか結構寒い日が続いているような気がするんですけど、普段セントルイスにいらっしゃるリュウタさんにとって、東京の近くの埼玉にいらっしゃって、
はい、
気温は、あ、こんなもんだったかな昔からっていう感じですか、今年は。
今年はなんか特に寒いって聞いてたので、
うん、
で帰ってきて飛行機降りた日には、あの、埼玉に戻ってきたら雪だったのでその時はあんまり積もりませんでしたけど、
うん、
でも結構都心でも今年はマイナス、最低気温マイナスになる日があったり、そうすると埼玉では、そうですね、そうすると埼玉では、あの、もう 2,3 度低かったりするので、結構寒いといえば寒いですね。
リュウタさんが子供の頃ってそんな雪とか結構降ってたんですか、積もってたりとか。
何年かに1回は、あの、軽くは降ったと思いますけれども、う
ん、やっぱり今年は特別ですよね多分。あの、うん、で、新潟からヨッシーさんが、久しぶりにメールをいただいたので、先ほど到着した、ほやほやのメールです、どんなメールかというと、こんにちは、ヨッシーです。ちょっと読んでますね。ご無沙汰しておりました。週末ごとにいろんな仕事が入って忙しくしておりましたが、ようやく一息つきました。新潟は私がいた2年前の冬に比べると寒く、雪も多いようです。うん。で、ヨッシーさんは昨年1年間アーバナシャンペーンにいらっしゃったんですね。それで新潟に戻られたんです。で、それで、新潟は、新潟は日本海側で雪が、例年も多いんですが、他の地域より。で、なんですが、続き読んでみますと、昨年、アーバナシャンペーンは雪があまり降らなかったけど、新潟より寒かったという印象ですが、今年はそちらも雪が多いようですね。ということで、と、なんですね、トムさんに聞いたら、今週は、結構雪が降ったり、降らなかったりということで、確かに昨年より雪が多いようですが、セントルイスとか去年と今年と比べてどうでした？アメリカいらっしゃったと。リュウタさん。
そうですね。去年は確かにそこまで寒くもなくて雪もあまり降らなかった気がします。今年もセントルイスまではあまり雪は降ってないですね。寒くはなりましたけど、
うんうん、アーバナシャンペーンは結構ね、前もお話したけど、私が、冬休み行ってた時はマイナス24度ぐらいになってて結構寒かったり、というかそこまで寒いと何が寒いかよくわからない感じだったんですが、世界中がちょっと今年は寒いんでしょうかね。で、ヨッシーさんが写真を送って、くださったんですね。で、新潟より、寒かった。今年は、新潟もすごい雪が多いんですね。で、どんな写真かというと、ヨッシーさんの説明で、木の枝についたホアフロスト、短い傘ぐらい伸びた、つらら、で、腰の高さまで積もった雪、 そして外に出ても寒くてすぐ帰ってくる我が家の猫の写真を送りますと、という4枚の写真を送っていただいたので、はるかな賞の、またウェブサイトに、後からアップしておきますね。はるかな賞のウェブサイトははるかな賞 .org で検索していただければヒットするかと思います。どうなんでしょうね、犬と猫って、やっぱり犬の方が雪好きなんでしょうか。りゅうたさん、猫とか犬とか飼われたことありますか。
実家には何年か前まで犬飼ってたんですけど、
うん、
室内犬なので、まあ、
そうなんだ、
雨とか雪の日はあんまり外に行きたがらなかったですね。
もう飼い慣らされてしまう。確かに ありましたね、雪がこんこんあられやこんこん降って、はい、降ってもまた降り積もるの、犬は喜びには駆け巡り、猫をこたつで丸くなるという歌がありましたよね。うん、
ありました。ただ
このマイナスで揺り抜いた時、マイナスの時も犬は確かに雪の中を遊んでましたね。で猫はどうなのかなと思っていましたが、ヨッシーさんのメールによりますと、ヨッシーさんとこの猫は寒くてもすぐ帰ってくるそうなので、多分猫は寒さが苦手なんだようですね、新潟の猫。ということで、ヨッシーさんありがとうございます。でヨッシーさんは最後に、リアルタイムで聞けませんがいつも放送を楽しんでいます、皆さん健康にお過ごしください、といただきました。ありがとうございます。はるかな賞ウェブサイトに、ポッドキャストとしてトークをアップしておりますし、あるいは wrfu.net で検索していただきますと wrfu の、ストリーム配信の、アーカイブもありますので、また皆さん、来週は忙しいな、再来週は忙しいなという時は後からアーカイブを聞いていただいていいかなと思います。でルダさん帰ってこられたら結構インフルエンザとか流行ってる感じがしませんでしたか。大丈夫ですか。
あんまり人混みに行ってないといえば行ってない、うん、昨日は行ってましたけど、
うん、アメリカで日本みたいにマスクしてる人ってあんまり見かけないような気がするんですけど、都市だといろいろこうインフルエンザとか流行ってたらマスクしてたりするのか。
風邪では基本的にはしないですね。
うん、
何年か前にアメリカではスワインフルー、豚インフルエンザが流行った時があって、うん、あれの時はさすがに長距離移動とかする時にはマスクしてる人っていましたけど、
うん、
アメリカってあまり日常的にそういう意味でマスクをしないので、売ってるマスクってかなり、売ってるマスクがかなり病院でつけるようなのとか、そうじゃないと工事するときに使うようなすごいごつい見た目のものになってしまうので、いざつけようとするとすごい大ごとみたいになってしまうというか。
ああ、じゃあ日本で売ってるみたいにちょっと立体になってるとか、うん、なんか色がさっきやった黒いマスクとかもあったり、絵が描いてあったりしますの、うん、ありますけど、ああいうのあんまりないわけですよね。
そうですね、うん、あんまりやっぱり日常生活ではつけないものなので、
うん、
うん、なんかつけるとなんかどんな公害のひどいところに行くんだみたいな感じに見た目になってしまうっていう。
なるほど、うん、なんか可愛いマスクもお土産にいいかもしれません。、
うん、
ということで今日はアレックさんから、メールをいただいています。というのもアレックさんは最初の出だし格好です。韓国のオリンピックにドキドキするアレックスですということで、そうなんですよね、ちょうど昨日が、開会式だったので、アレックスさんも大変な状態になっているんじゃないかと思いますが、その大変な状態ならちょっと前にメールをくれたので、1996 でアレックさんのメールの続きを見ますと、1972年札幌、1998年長野と、日本では2回こうオリンピック、冬のオリンピック開催しましたが、韓国では夏のオリンピックは1988年にソウルでありましたが、それからオリンピックとしては30年ぶりで、冬のオリンピックは今回が初めてなんだそうですね。なのでもうなんかドキドキしているようですが、とそれで僕は昔からオリンピックを見るのが大好きですとか、そんな感じがしますね、アレックさんも。で、4年に1回あるオリンピック、とっても重要なイベントです。ちなみに僕が初めてテレビで見たオリンピックは1996年アトランタオリンピックです。で、もぎこさんはどうですかと書かれて、その後私はオリンピックについての記憶がほとんどないということに気がつきました。全然思い出せなくて、オリンピックを最初に見たのはいつなんだろう。1960年の、ね、東京オリンピックを見てるはずですが、よく考えると家にテレビがなかったんですね。その時まだ、なんと我が家ではいくつかとか思われるんですが、なのでオリンピックとテレビの記憶みたいなものは人によってだいぶ違うかもしれませんが、ルータさんは 何年が最初だって、でしたっけ、オリンピックをテレビで見たの。
テレビで見て、まあ、覚えているのはソウルですね。その、なので1988年、
何を覚えてらっしゃいます、そのなんていうか、そう思い出すとき、私あまりにも記憶がないので思い出せなくて、ただ小学校の時になんかオリンピックの絵を描くという授業かなんかがあって、その時に水泳をしてる人の、なんか単にプールの絵で泳いでる絵があって、なんか、こう水着を着てるという それを描いた覚えがあるので、多分なんか夏のオリンピックを見て、なんかその水泳が記憶にあったんだろうなと思うんですが、その他その絵を描いた以外の実写というか、そういうもの全然記憶はなくて、浮かんできます、オリンピックといえば何か情景が。龍太さんの場合、
そうですね、まあ、そのソウルオリンピックの時のかどうか分かんないですけど、その後に見たあれかもしれないですけど、夏だと水泳とか、そうですね、水泳、陸上とか、冬だと道だとフィギュアスケートとか、スキーのジャンプとか、親がよく見てました。なので、そのあたりは結構覚えてますけど、
人によってどんな記憶があるかというので、まだ後でその話もしてみたいんですが、でオリンピックの楽しみ方で立石さんの場合で、私記憶はあまりにもないもので、皆さんにいろいろメールをして聞いてみたら、立石さんの場合、遥かな賞の、候補者の立石さんの場合、オリンピックの楽しみ方ですが、私の場合は開会式や閉会式の選手の表情や衣装や歩き方を見ています。それぞれの国柄が出てそうな感じです。世界にはいろんな人がいるのだということを学べるテキストとして、オリンピックは分かりやすい教材ではないかと思います。それとよく似て、競技の時むしろ観客席にどういう人々がいるのかというのをチェックするのが楽しかったりします。ただ冬の競技は個人的にはあまり馴染みがない種目が多いので、あまりテレビを見ないかもしれません。でもスキーとか自分でもやってみたいと最近思うようになりました。そうなんだ。そうですね、夏と冬だとやっぱり冬の方が馴染みが薄いのか。リュウトさんはさっきでもスキーね、フィギュアとか、見るっておっしゃってましたけど、ということで、そうですね、じゃあ曲を挟んでまた、この、開会式の、昨日あった開会式のお話とかもしていこうかと思いますが、でアレックさんのおすすめの曲は、で 今週の曲はオリンピックに合わせて選びました。で、何を選んでくれたのかなと思うと、ジョン・ウィリアムズが作曲したオリンピックファンファーレです。リュウタさんご存知ですか、この曲、オリンピックファンファーレ。
うーん、
って思うでしょ、
聞いたらわかるような、
聞いたらわかるんですよ、うん、なんでか。で、なんでかなと思ったんですが、で、このジョン・ウィリアムズっていう人は1984年のロサンゼルスの、あ、これじゃあ、このこれがオリンピックファンファーレが1984年のロサンゼルスで、その後1996年のアトランタオリンピックも、2002年のソルトレイトオリンピックもなんかテーマ曲をアメリカがそういう時に、提供しているみたいなんですね。で、この人知らないなと思って調べたら、結構映画音楽、ジョーズとかスターウォーズとか作ってるので、聞いたらなんかそっちの映画音楽のイメージで思い出される方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、今日はアレックさんのおすすめのジョン・ウィリアムズのオリンピックファンファーレと、できるだけ短い曲を探してなかなかなかったんですが、スターウォーズの中にあるジョン・ウィリアムズのマーチ・オブ・ザ・レジスタンスっていう、この曲を2曲続けてお届けしてみたいと思います。ということで、トムさん、ミュージック1ジョン・ウィリアムズ、オリンピックファンファーレ、アンドミュージック2ジョン・ウィリアムズ、マーチ・オブ・ザ・レジスタンス。Together, please go! この曲はアレックさんのおすすめの曲で、ジョン・ウィリアムズオリンピックファンファーレで、2つ目がやはりジョン・ウィリアムズでマーチ・オブ・ザ・レジスタンス、これはスター・ウォーズ の、のサウンドトラックな、です、ということで、トムさんに、ジョン・ウィリアムズオリンピックファンファーレ知ってるって言ったら、知ってるよって言って、なんかトムさんにもうオリンピックの思い出ありますかって聞いたら、うーん、スポーツ好きじゃないからって言って、子供の時見たでしょって言って、見てないよって言われて、なんか話が続かなかったんですが、ジョン・ウィリアムズは知ってますかって聞いたら、知ってるよ、有名だからって。なんで有名なって、こう映画とか音楽とかも作ってるからとか、ようやく会話が成り立ちました。